正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
5月8日午後1時を回りました。月曜日でございます。さて休み明けなので皆さん、はい、ちょっと気合を入れ直してね、
はい、
4月から新年度スタートして、ちょっとこう職場にも慣れかけ始めのちょっと長いお休みなのでね、またこれを機に新たにねこうリフレッシュした後ですので、ね、
はい、
気合を入れ直して頑張っていただきたいと思いますが、
そうですね、
今日はですね、少しちょっと難しい言葉が最近よくねニュースとかいろんなところで聞こえるようになりまして、その言葉についてね、これやっぱり知っとくべきかなと思うのでね、ちょっと掘り下げてお話ししてみたいと思います。
はい、この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田科学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい？ SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて今日はですね、皆さんこの言葉は聞いたことおありでしょうか。エシカル、
はい、
という言葉に注目したいと思います。
はい、
でこれはいろんなところで今使われ始めていて、もちろん地球環境問題を扱う時にもこの言葉も出てきているんですね。
他の言葉も今から正木さん言ってくださると思うけど、はい、言葉もこの言葉もなんか知らないけどあちこちで
いろいろ出てきてますよね。
なんかね、
でそれが嫌でちょっともう環境保護活動もめんどくさいなとかね、うん、そうなってしまったらもう最悪のことなので、
そうですね、
今日はですね、うん、ちょっとこう難しい言葉なんですが、分かりやすくご説明できたらなというふうにお考えております。
よろしくお願いします。
はい、まずこのエシカルという言葉なんですが、はい、直訳すると倫理的なとか道徳的なという意味なんですね。
うんうん、
で一般的な定義としては、法律やルールなどの縛りがなくてもみんなが正しい公平だと思っていること、これをエシカルというふうに言います。でですね、もちろん環境問題を扱う時にもこの言葉って最近よく使うんですけども、はい、同じような言葉でサスティナブルっていう言葉も最近よく使うでしょ。
メジャーなねワードになりましたね。
これもですね、もう本当にもう一回押さえましょう、ちゃんとね、
はい、
サスティナブルとは持続可能なとか維持できるという意味の形容詞です。で SDGs、これも難しい言葉で最近出た言葉ですが、はい、SDGs の関連用語として、目にする機会が多くて、地球環境のですね保全、社会や経済の持続可能性を示すワードとしても使われています。
そうですね、
この持続可能性、
はい、
ということなんですね。
はい、
で地球環境への配慮や人権の保護など、地球上の全ての存在がよりよくあること、うん、これを目指すという意味では、エシカル、先ほどお話したエシカルもサスティナブルも全く、はい、同じ意味だとも取れなくもない。
そうですね、
うん、で違いがあるとしたらですね、例えばエシカルっていうのはこういう説明の仕方があります。全ての存在がよりよくあるために、多くの人にとって倫理的な行動または活動を個々人で意識して行っていくこと、
うん、
これがエシカル。サスティナブルは全ての存在がより良くなるために、様々なシステムや活動があり、それらが地球全体で長期的に行われていくことなんですね。
そうですね、もう全体で良くなっていくというね、維持されていくようなことですね。
は
い、
で個人のエシカルな行動は結果的にはサスティナブルな社会づくりに貢献するという、こういう関係性にあると言えなくもないですね。
はい、
で今出てきましたその SDGs、いろんなところでもこの言葉出てきています。
はい、ちょっと言葉だけがね、先走りというか歩き出してる気もする、はい、しますけどね。
おさらいしましょう。
はいはい、
SDGs とは、
はい、
2015年9月の国連総会で採択されたサスティナブルデベロップメントゴールズ、
うん、
持続可能な開発目標のことを SDGs と言います。で具体的には17の世界目標と169の達成基準というのを国連が定めていまして、はい、2030年までにより良い地球の在り方を目指そうというものなんですね。
うん、
でまたですね、この SDGs っていうのは誰一人取り残さないことを前提とした考え方で、
はい、
貧困をなくす、
うん、
ジェンダー平等の実現、地球環境の保護回復など、うん、国や人種を超えて達成すべき目標が掲げられています。
はい、すごくグローバルというか、
そうかなり広い範囲にわたって、
広すぎることでもあるんですけれども、
うん、そう
なんですね、この誰一人取り残さないという言葉も結構ね使う方多いですが、
そうですね、
これもよく考えると本当に深いことですね。
はい、目標は17設定されてまして、うん、それぞれが目標を達成するためには誰一人取り残してはいけませんよ、うん、ということなんですね。
ね、
で先ほど話したエシカルもサスティナブルもこの SDGs の達成には欠かせない概念、
そうですね、
ということは言えるかなと思います。はい、でそして今日はですねエシカルについてもう少し掘り下げてみたいと思うんですが、
はい、
実はねこのいろんな分野にエシカルの考え方って今導入されています。具体的にいきましょう。
はい、
例えばエシカルファッション、素材はオーガニックコットンや天然染料を用いたものを使い、革製品であれば食肉の副産物として、取られた革、これを利用すると、うん、で浄化システムを完備した工場で作られた素材を使う、また金属パーツであれば紛争の資金源になるような金属は使わないことなどがこれに当てはまります。
これ日本ではなかなかあれですけれども、海外ではすごくね、うん、シビアな問題ですから、
問題ですし、そのエシカルファッションに特化したブランドもたくさん今、うん、次々と出てる状態ですよね。
はい、大事な取り組みですよね。
はい、
はい、と思います。
でこれがファッション、またね、はい、エシカルフード、これも聞いたことがあると思いますが、これもあります。
うん、
食品素材の生産者の生活や自然環境、動物に目を向けた食べ物のことで、代替肉とかオーガニック野菜などがエシカルフードに含まれます。でね、これは僕は初めて知りました。エシカルジュエリー、
うん、
宝石、
うん、
もあるんですって。人や社会、自然環境に配慮した素材、例えばフェアトレードやリサイクルの素材、これを使用して作られる、宝石、貴金属のことですね。
はい、
紛争の引き金となる素材を使用しないことや、採掘や生産の過程において不当な低賃金な労働や児童労働、これが存在しない鉱物を使用したジュエリーのことを指します。
もう本当にね、労働のことだったら海外でもすごく問題になってますからね。
女性の方、宝石お好きですよね。でも自分が買い求める宝石っていうのはどのように取られて、現地で取られて、
はい、
そしてどのように加工されて、どんな状況で加工されてるかっていうのは、これからはちょっと考えていかなきゃいけない。
いや本当それがね、分かるような状態のものを本当手を、ね、つけるというか購入するっていう、
はい、
その意識は大切ですね。
そこも大事ですよね。それからさらに少しこれはね、広い範囲の言葉で、
はい、
エシカルビューティーなんていう言葉もあります。
うん、ですね。
で、美容を通じて社会や環境に配慮する考え方で、
はい、
髪の毛、ヘア、ネイル、メイク、ファッションですね、それからフード、食べ物、など全てを通じて女性が美しくなる過程で、その行為が環境と社会に配慮したものであるという考え方、エシカルビューティーの考え方で、
はい、
いわゆる自分のね、を磨くというか、そういう女性はそれだけでめちゃめちゃ素敵だと思いません？僕はもちもちゃそう思うんですよね。
そうですか、嬉しい。いやなんか、ね、
なので、こういう言葉もあると、これを目指しましょうっていうことなんですね。
本当にね、大切な、考え、それが自然なことで、自然な自分たちの体にとってもいいものになったりとか、地球にも優しいというね、ゴミとかそんなことだけじゃなくてですね、
はい、
プラスチックのこととかそういうことだけじゃなくて、本当日々の自分の周りのこと、オーガニックコットンとかも本当体にいいです。私たまたま今日それを着てますけどね、そういうものっていうものに意識を向けるってすごく大切だと思います。
これからはもうそれがね、普通になってくる世の中にならなきゃいけないですよね。エシカルファッション、それからエシカルフード、エシカルジュエリー、エシカルビューティーという言葉を、ちょっと説明させていただきましたが、後半はですね、エシカル消費について考えてみたいと思います。ここで1曲お届けします。
ピーター・フランプトンで Baby I Love Your Way。
Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the page. Suddenly the day turns into night, far away from the city. But don't hesitate, your love, yeah, one way, yeah. Ooh, baby, I love the way every day.
正木明の地球にいいこと。
さて後半はですね、エシカル消費、消費するの消費ですね、はい、について、お話したいと思いますが、消費者庁のウェブサイトではですね、このエシカル消費についてこのように説明されています。エシカル消費とは、地域の活性化や雇用などを含む人、社会、地域、環境に配慮した消費行動のことです。私たち一人一人が社会的な課題に気づき、日々のお買い物を通じて、その課題の解決のために自分は何ができるのかを考えてみること。これがエシカル消費の第一歩ですというふうに説明されております。
はい、
でですね、もう一つ書かれていて、
はい、
2015年9月に国連で採択された持続可能な開発目標 SDGs。でこれの17個あるゴールのうち、特にゴール12、これは何かというと、作る責任、使う責任、これがゴール12なんですね、
はい、
ここに関する取り組み、エシカル消費はですね、でこういうふうに書かれています、この消費者庁のウェブサイトにはね。なのでエシカル消費っていうのは SDGs の取り組みの一つでもあるということは言えるかなと思います。でもう少しね、このエシカル消費、掘り下げてみたいと思うんですが、
はい、
実はね、過去に起きたちょっとこんな事故がありました、うん、でこの例をねちょっと紹介しますね、
はい、
これ10年前のことです。2013年の4月24日バングラデシュの首都ダッカ近郊で、縫製工場、衣類を作る工場ですね、縫製工場が入るビルが突然崩壊し、働いていた女性など1136名が命を落とされました。
かなりの、ね、
はい、
人数ですよね。
安全管理のずさんさが浮き彫りになったというこういう事故なんですね、うん、実はこのバングラデシュというのは各国のアパレル企業のファストファッションといわれる低価格の衣料品、うん、これを安い人件費で手掛ける縫製工場がおよそなんと3800箇所あり、衣料品の輸出額は世界第3位、うん、世界の縫製工場とも言われていて、うん、そこで起きた事故なんですね。でこの事故を受けて多くのアパレル企業は生産体制を見直しました。一気にエシカルに重きを置いた生産体制に変わっていったという、そういう例がありました。
いや本当これは考えていかないと、うん、さっきのねお話じゃないですけど、ゴール12の作る責任、
はい、
使う責任ももちろんあるんですけれども、うん、作る側も本当に考えてねいかないと、うん、まあ、私最近だから安い衣類とか見たら考えてしまいます。食べ物もそうですけど、
うん、
安すぎる、ね、どうやってね、誰かが絶対しんどい思いをしてないと、うん、こうはできないだろうなとか、逆になんかそんなこと考えてしまいますね。
まあ、ただね、すべてのその安いファストファッションがエシカルではないと とは言えないです、うん、ちゃんと管理されててね、あのオーガニック素材を使ったファストファッションもないことはないと思います、うん、全部じゃない、全部ではないと思うんですけども、ただでもやっぱり考えられるのはこういう事故が起きないとやっぱり世の中って進んでいかないんだなっていう、ちょっと残念ながらね、そういうことになってしまってますよね、
うん、何か起きないとね解決しようとできないっていうところはね、うん、
はい、まあ、今の例にあったより、まあ、不当に低賃金な労働によって作られたものを買うということは、これはエシカル消費とは全く言えません、
言えないですよね、はい、本当に。
でこれはファッションの例なんですが、はい、その他もですね、エシカル消費の例をここでいくつかご紹介しますね、
はい、
まず一つ目の例、食品ロスをなくす。食品ロスは本来食べられるものにもかかわらず捨てられている食品のことですよ ね、
ね、
で日本では食品ロスが年間600万トンで、これらを減らすため、ね、消費のやり方としては、例えば買い物に出かける前に、ちょっと立ち止まって冷蔵庫の中身を確認すると、何が足りないのか、何が足りてるのか、うん、まだあるのかないのかっていう話です ね、 ね、
はい、
それから食べきれない量の食材は買わない、うん、少量パックや量り売りなどを利用して必要な量だけ買うと、
うん、
ですぐに食べる商品は手前に陳列されているものから購入してください。
消費期限の短いものからね、
ということですね、はい、それから2つ目の例です、うん、オーガニック製品やオーガニック食品を消費すると、食べるということですね、
はい、
で食品はもちろんですね、化粧品や衣類にもオーガニック認証というものがあります、うん、
あります。今多くなりましたね、
はい、
本当に。
でこれらは化学成分を使用せずに自然由来の原材料から作られ、うん、環境に配慮された製品で、多くの化粧品で使用されている化学成分の中には、肌に吸収されることにより健康に悪影響を及ぼすものもあります。でまたそういう化学成分ね、化学物質は排水してしまう、流してしまうことを通じて今度は海が汚れてしまうと、
うん、
海を通じて自然界に戻されますので環境へに悪影響を及ぼす、こういうことももちろん可能性ありますよね。
ありますよね、はい。
でまたですね、無農薬栽培は生産者の健康を守ることにも実はつながっているんですよ。
本当にそうですよね、
うん、健康に優しい食べ物ができるだけではなくて、ね、生産者にもいいということになりますね。
いや、だってね、地球に優しいことは人間にも優しいことですから。
そうそう、だから全部つながってることですよね。それからエシカル消費の例3つ目になります、はい、フェアトレード商品の消費、うん、開発途上国から原料や製品を不当に安く買うのではなくて、
うん、
生産者の生活に配慮した公正な価格で継続的に買い取る取引、これをフェアトレードというふうに言います、うん、この言葉もなんとなくよくね、耳にし目にし、だけどもね、ちゃんと理解できてない方も、まあ僕も含めてです、
うん、意外となんか分かってるような分かってないような言葉でもありますね。
そうですね、はい、さてエシカル消費の例、うん、
はい、
もう一つ、脱プラスチック脱炭素を意識した消費、
はい、
がっつりこれは気候変動対策です ね、
うん、ね、
温暖化の要因となる温室効果ガスの排出を実質ゼロにする脱炭素社会の実現が世界の課題となっています。で同時に燃やされることで温室効果ガスの原因となるプラスチックを減らす取り組みも活発になっていると。脱プラスチックを意識した消費としては以下のようなものが挙げられます。以下のようなもの、このようなものです。マイバッグ、マイボトルを利用する、ね、僕マイボトル今日持ってきました。
お皆
さんも持ってきました。
はい、
で旬の野菜果物を買うと、
はい、
ね、産地の近い商品を買う、
はい、
電気をこまめに切る、
うん、
省エネ家電を利用する、
はい、
自然エネルギーを利用する、
いいですね、うん、
プラスチックの利用を減らし、うん、プラスチックごみを出さない、まあ、改めてですね、
うん、ちょっとした工夫だと思うんです本当に。
そうですよね、まあ、ちょっとめんどくさいなと思いがちかもしれませんけども、うん、ちょっと試しにやってみてください、
ね、
効果はすぐ出てくる、
ね、出ます、楽しいですよ、うん、はい。
でさらにエシカル消費の例、
はい、
地産地消です。
いいですね、
うん、自分の住んでいる地域で採れた食材を選ぶことで、うん、地元の生産者を応援できます。
本当、
地域経済の活性化につながります。
つながります。
またフードマイレージ という言葉がありますが、これ食品の輸送にかかる距離のことですが、これも削減できます
ね。これ大きいですよ、
国産の野菜や肉を消費することも飛行機や船での運搬に伴う二酸化炭素の削減や日本の食料自給率を高めることにもつながります。いいこと尽くしです。
いいこと尽くし、
ね、でざーっとご紹介しましたけどもね、少し今の生活をちょっとだけ見直してみる、で今日お伝えしたものをこれ多分後からね、いろんな形でまた聞き直すことができると思いますので
そうですね、
聞き直していただいてですね、一つ一つ押さえていただければいいかなと思います。
そうですね、ぜひぜひ。
で最後にですね、エシカル消費をするにあたっての、じゃあどの商品選んだらいいのか、なかなか、ね、たくさん商品並んでて分かんないじゃないですか、でもね、ちゃんとエシカル消費の認証マークというもの、いろんなものが今作られています。
ありますね、いろんなマーク、
エシカル消費の目安になるのが環境や人に配慮した認証ラベルやマーク、これ参考にしてください、ただこれラジオなのでね、どんなマークかってお見せするわけにいかないの で番組インスタグラムを始めましたので、そちらにアップしようとは思ってるんですが、例えば皆さんご存知かもしれません、エコマークありますね、とか有機 JAS マーク、有機 JAS マークというのもあります。国際フェアトレード認証ラベル、FSC 認証というのもあります。これ森林についてのね、保護活動に向けた認証制度ですね、それから海のエコラベル、それからレインフォレストアライアンス認証なんていうのもございます。
あります。コーヒーとかにね
よくついてます、マークを見ればあ見合ったことあるっていうのはあると思いますので、
でもなんだろうっていうのはね、きっと多くの方が思ってらっしゃると思いますからね、
このマークのついた商品、食品を選んでいただきたいと思います。今日はエシカル消費のお話でした。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい？ SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
今日のこの番組ではね、ちょっと難しい言葉の説明の話でね、ちょっと退屈だったかもしれませんが、とてもこれから先ね、社会を作る上で大事な言葉、
いや本当に意外とね、大人になったら人に聞くに聞けないっていう言葉もいっぱいあるじゃないですか、こういう言葉だけじゃないですけれどもね、
今更聞けない、
その中のもう一つのワードになりつつあると思うんです、もうやたらとあちこちに出てきて、だけどそれって改めて一体何のこと、 SDGs にしたってね、なんだかなく分かってるような分かってないような言葉だったりしますからね、
難しいのはその、しっかりと理解された方だけが使うものではないっていうのが今のちょっと難しい問題であってね、
本当に
判断するのはやっぱり個々人それぞれなので、そこら辺はちょっとね、難しいところありますけどもね、今日まとめていろいろお伝えしましたけども、一つだけでもいいのでね、少し始めてみてはいかがでしょうか、皆さんどのようなお考えでしょうか、ぜひご意見でお寄せください。
おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西正木明の地球急にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらにどしどしお寄せください。お待ちしています。
お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それでは皆さん、また来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。